ペーパードームが移築されたタオミーツンは、南東線プーリーチェンの南西5キロに位置し、人口は1200人余りです。以前からお年寄りが増え、元気がない村でした。村の建物の 62% が被害に遭いました。住民の命や生活、自然生態は深刻な打撃を受けました。しかし、震災は危機でしたが、同時に転機でもありました。タオミーツンは、カエルや蝶の種類や数が多く、それらの生態系を生かして、何もないところだからこそ素晴らしいというコンセプトのもと、自然環境のままに復興しようとして成功した例として有名です。ペーパードーム周辺は、今では現在観光地として栄え、民宿もかつては2軒しかありませんでしたが、今では約30軒と増えました。村人の雇用機会や収益も上がり、タオミーツンの復興にペーパードームが役割を果たしています。農業はまだ問題点として残っていますが、タルミさんはペーパードームをタオミーツンに移設したことは良かったとおっしゃっていました。
交流の、なんていうか一つの動機づけになるし、一緒に台湾と日本の人たちが一緒に汗をかいていろんなことを考えられるし、またこの、そこへ訪れて見た人がですね、あ、こういうものがあった、それこれ何ですかと、そうすると、いや、これはこういうことですよということになればですね、あ、そういうその広がりがあるのかと、結びつきがあるのかとか、交流があるのかと、そういうものが分かりやすいでしょうね。そういう意味で、心と心がつながればいいというものの、やっぱり物があるというのが非常に、いいんじゃないかなというふうに思いましたし、その向こうへ完成してからもずっとその、約18年ぐらい経ってると思うんですけど、その間の経過を考えてもですね、そういうものがあるということの意義というか、そういうものを非常に強く感じております、
タオミーツンは豊富な自然環境を生かした復興をして成功しました。これを考えると、近代的な建築物を建てることだけが復興ではなく、その土地の特徴を生かした復興の方法を考えることが重要なのだと思いました。また、ペーパードームの移築は、タオミーツンの復興だけではなく、さらなる地域活性化にもつながりました。村の住民たちの雇用は増えたことから、経済的にも被災住民がペーパードームと密接につながっているのだと感じます。さて、先ほどお話に出てきたペーパードームの移築をしたいとおっしゃったりょうさんにもお話を伺ってきました。りょうさんは現在台湾でペーパードームの管理運営をしている団体、新故郷文教基金会の代表をされています。ペーパードームまでは台中駅から車で約1時間15分で行くことができます。私は9月の週末にペーパードームに実際に行ってきたのですが、多くの観光客で賑わっていました。ペーパードームのパークに入る入場料は、大人100元、学生80元です。日本円で大人400円、学生320円ほどです。また、パンフレットは中国語のほかに英語、日本語のものもありました。ペーパードームのパーク内に入ると、そこには池や木、花と自然がたくさんありました。また、パーク内にはレストランやお土産屋もありました。さて、ではインタビュー内容について話を進めたいと思います。まず、りょうさんはペーパードームにどのような思いがあったのか伺いたいと思い、初めて日本でペーパードームを見た時の印象について話を伺いました。
まだペーパードームを見に行っていなかった時からペーパードームのことは知っていました。阪神・淡路大震災の後、FMYYがいろいろな社会の公益的事業をしたということや、 特に社会的弱者の協力をしたこと、さらには文化の方面や翻訳と放送の方面における活動のことです。初めてペーパードームに行ったとき、ペーパードームは一つの温かい場所だと思いました。なぜなら、多くの人がそこでたくさんの温かい活動を行っていたからです。その他、このペーパードームは非常にきれいな建築物であり、美学を感じ、感動しました。全体的に言えば、私はペーパードームは一つの普通の建築物ではなく、人々の震災の思いや意思が詰まった建築物だと思いました。そして建物そのものに美学を感じました。
りょうさんはペーパードームに震災の人々の思いや意思、温かさを感じていらっしゃいました。このような魅力をペーパードームに感じたため、ペーパードーム移築の考えが浮かんだのではないかと思います。私もペーパードームはただの一つの建築物だとは思いません。震災の記憶や人々の思いが詰まった温かい心惹かれる建築物だと感じています。先ほどのたるみさんのインタビューで、歓迎会のりょうさんの挨拶の際に、りょうさんが突然ペーパードームを移築したいと切り出されたという話がありました。そこでどうしてそのような考えが突然思い浮かんだのか、そのお話を伺いました。
当初我在那个参观紫家堂的时候，其实是在一个。
はじめ、私がペーパードームを参観した時は夕方時で、そこにはペーパードームのボランティアやおばあさんたちがたくさんいました。その際、私は彼らがペーパードームを取り壊す予定だと聞きました。私は台湾代表の団長だったので。歓迎会の代表の挨拶をしたのですが、その時に話の途中で突然私の脳裏に声が聞こえました。それはペーパードームを台湾に移築することができないだろうかという声です。台湾に移築するということはとても大きな決定であるため、心の中には大きな迷いがありました。ですが私の脳裏には台湾に移築することができないかという声がずっと聞こえていました。そしてその挨拶をしている最中に、ペーパードームを台湾に移築することは台湾と日本の震災における交流につながるのではないかという一つの考えが思い浮かびました。実のところ、なぜこのような考えが浮かんだのか私自身も分かりませんでした。ペーパードームを移築させるという考えは神様の導きだったのではないかと思います。現在でもそれははっきり分かりませんが、もしかすると本当に神様の導きだったのかもしれません。
怎么会有这样想法？那只能说，或许这是天主的旨意吧。